皆さんが教わってることじゃないからね。
OK、ちょっと待ってね。
これね、正し書きで頭に言っとかないとね、みんなのために入れたもんじゃないんだよね。ただ、みんなも社長だから知ってた方がいいねっていうことだから、みんな、自分が言われてるっていうよりも、うちの社長たちってこういうことを教わってんだっていうことで聞いててもらいたいの。だから、本来は門外不出で出るようなもんじゃないんですよ。ね。ただ、みんなも経営者なんだっていうことで、で、これからもしやっていかなきゃいけないことがあるとしたら、今までは、例えば、花江隊の人っていうのは、花江ちゃんを通して俺の話聞いてたんだけど、ね。マサヤンのとこはマサヤンを通して聞いてたんだけど、これから、ストレートで聞いちゃった方が早いんじゃないか。だから、これからみんなが聞くようなテープは入れるんだけど、これは社長たちが教わったテープなんだよっていうことでね、よくわかんないとこがあるとか、なんか、ちょっと聞いてて気分が悪いなっていうのもあっかわかんないの。で、それはみんなのために入れたんじゃないんだ、しょうがないんだよ。OK だよね。
はい。
はい。じゃあ始めます。今からですね、経営者としての仕事のことです。これを話します。一番、難しいって言われるのは、人を使うことなんです。それで、人を使うってどういうことですかって言ったときに、人を動かすっていう意味なんだよね。人を動かすことができないっていうことで、人を使うってのは、ただ給料払ってだって使ってることになるから、ね、要は人がちゃんとやらないんだっていうことだよね。で、これを動かすコツね、を教えてあげます。今ですね、まゆみちゃんが、いろいろ話してて、そこで聞いてて、まゆみは仕事、人を使うのが下手なんだって。で、なんで下手かっていうのを教えてあげるからねって話から、この、テープ入れることになってますからね。今、顔パワーってのがあって、それをぬりぬりするんだと。ぬりぬりして、1日20人ずつ塗ればね、5人ずつぐらいは分けなく買ってくれるから、そうすれば100人簡単にいっちゃうよねっていう話なんですよね。で、それが下手なんだっていうことを言ってるんですよ。で、なんでこれが下手なのかっていうと、まず頭の中で1日20人ぬりぬりしてって言った時に、人はもうできないと思うんです。で、できないと思ったが、ただまずやらないんです。で、そんなに簡単に人が動くなら誰も苦労しないんです。で、自分ならできるっていうのを基準にすると、人は使えないんです。要は自分が一生動いてなきゃならない。で、簡単に言うと、1日20人塗るっていう話をするんじゃなくて、人を動かすってのはこういうふうにやるんです。まず特約に、あんたら絶対ね、私が、100個売れるようにしてあげるし、売れるから全然心配ないよ。ね。100人の会に入んな。ね。顔パワー100人の会。ね。っていうのを作るとしますよ。名前は何でもいいんですよ。顔パワー100の会でも何でもいいからね。そうすると、この人についてくれば、とりあえずはやってくれるんだというように思わせるんですよ。で、私はぶっとしてればいいんだというように、ものすごいお得な話をするんです。で、その後に、いいかいって、ものすごくいいものだから、コツは必ずあなたの周りからやるんだよ。家に帰ったら、奥さんとか、子供とか、それから、嫁に行った妹とか、ね、兄弟とか、いますよね。必ず周りからやるんだよ。それから、同級生が来たら同級生とか。で、必ず周りからやるんだよっていう話をするんです。そうすると、できそうな気がするんです。で、まずできそうな気がして、それやんな、それやんな、これが成功のコツなんだよっていうふうに話するんです。そうすると相手は、頭の中で、あ、これならできると思うんです。で、まずそういうことをさせると、5人とか10人とかの、お客ができちゃうんです。で、お客ができた時に、初めて、あんたちゃんと勉強会出ておいでよとか、ね、勉強会出てこないとダメだよとか、 前だったらそのものを下ろさないよとかって言うんです。そうするとその10人のお客を失いたくないんです。で、失いたくないのは実はお金だけじゃないんです。周りとか親戚とか人間関係が壊れるのが絶対嫌なんですよ、お分野の人ってのは。そうすると、命から進めてっちゃって、昇進も下ろしてもらえないと思うと、その人の信用ってゼロになっちゃうんです。で、まず逃げられない状態を作っちゃわなきゃいけないんです。で、絶対逃げられない状態を作った時に、勉強会をおいでとかって、うまくいって100売ってる人、あんたは10個しか売れないけど、同じことで100売ってる人は、ポスティングちゃんとやってるよとかって言うと、あんたもポスティングやんなとか、それから次に来た時に、友達を紹介してもらうためのトークの練習をしましょうと。で、出てくれば勉強する。勉強すると、20人になってしまうんですよ、お客が。お客が20人になると、20人を失うのはもっと怖いから、ちゃんと勉強会も出てくるんです。だから、どのぐらい失いたくないものを作るかなんです。そうすると、いきなりこれを20人に塗ってっただけ、まずそれをやるのは大変だし、ね。で、無知からやろうと思ってないから、必ず遠くからやろうとしてるの。なぜかというと、人間関係に傷つけたくないから、いつでも逃げれるように、逃げれるように、臆病なやつはしてるんです。それを、身内からやらしやなきゃダメなんです。だから俺が周りからやんなよっていうのは何ですかって言うと、そこに赤の他人に売った10人と身内に売った10人では100倍の違いがあるんです。やめられない違いがあるんです。で、それを失いたくないから人は一生懸命やるんです。で、一生懸命やってるから商売はうまくいくね。で、正しいことをするのに、こんなことは商人だったら当たり前なんだよ。当たり前で黙っててもやらなきゃいけないことをやらすのに、こんだけ細心の注意がいるんです。だからあんたは仕事だから当たり前でしょぐらいで人が動くと思ったら大間違いなの。細心の注意を払って導いてってやらないから、グズが一生グズのまま過ごしちゃう。それが生き生きと人が仕事を始めるのには、そこまでの知恵を使わなきゃいけないんだよ。だから、まず最初に、私についてくれ100人の方に、もう化粧品だけで100万売らしてやるから心配ね。ノウハウはいっぱいあるんだ。誰でもできるよ。簡単だからって。ね。双子でもね、うちの社長たちみんな金なかったんだから、みんなあんたらとかあんたらいなかったんだよ。それがうちに来たらなったんだから、なる方法があるのって。言われた時に、ああ、そんなできるんだ。ね。それが毎日も言ってる。1日20人でやり。20人塗ればいいから簡単じゃない。それが簡単じゃないように聞こえるんです。だ自分と人は絶対に違うんだ。まず相手が何考えてるかずーっと顔色見て喋ってないとダメなんだよっていうことね。それで必ず身内からあんた帰って奥さんに塗れるよねとか、子供なら塗れるよねとか、ね、兄弟で買ってくれなくていいんだよ。ね、嫁に行った妹とか塗れるよねとか、隣のおばさんには塗れるよね。でまず知らせればいいんだよ。できそうなことからやらせるの。それで、逃げられないとき、ハマったときには逃げられないときに追い込んじゃって、初めていい方向へ引きずってってあげられるの。ね、だから、主任やなんかも社長もそうだよ。全員がそのことを頭に入れないと、できもしないことを語りまくってて、ただ二人で向こうも行くたびに怒られて嫌になっちゃうんだよ。だって、大社長の話聞くと、知らないうちにずーっと持ってってくれるから、みんな、大喜びしてるんだよ。だから、そこをうまーく持っていかないと、人はこれじゃ動かないぞっていうのを、見抜かなきゃダメなんだよ。っていうことです。以上です。あ、それからね、どんなことでもテストしなきゃできないよ。それから、主任やら、私いつも言ったんですよね。言っただけだったらね、社長がテンプレ放題聞かせりゃいいんだよ。必ず下に向かって言ってることを、あなた言ってごらんって。で、言ってごらんって言うときには必ず基本トーク作ってあげるの。まず基本トーク作って、それで練習するの。で、試験して、おっ、OK とかって言われて初めて、できるんだよって。人は口癖だから、歯磨きと同じで、左から磨くやつは自然と左から磨くの。それはなんでかって言うと、何回も何回も左から磨いてるから、自然にそうなっちゃってるから、試験ってのはものすごく上手くても1回でも合格させちゃダメなんだよ。最低でも3回とか4回とか真剣に言ってるうちに、脳がそれを覚えちゃうの。そうするとやらないでいられなくなっちゃうの。 だから言ってや、言ったらやらないよ。あのね、言ったことはやらないって覚えてきなよ。で、私言ってんですっていうこと言ったら、主任全員首にするよ。言うだけじゃ人は動かないんだよ。人を動かすっていうのは、何回も癖にさせるなきゃしょうがないの。それを怒るんじゃなくて楽しくやんなきゃいけないの。みんなで、はい、じゃあ練習お互いにやってみてとかつって、相手が上手いと思ったら丸出してとかって、ゲーム性を持たせながら、何回も何回もやるからできるようになるんだよ。人は習慣なんだよ。ね、で、脳はそういう構造になってんだからね。怒ったってやらないんだよ。わかったかい？ものすごく簡単に始めるんだよ。それで気がついたらここまで引きずってこられた。で、うちの社長たちも、俺に気がついたらここまで来て社長になってたんだよ。だから私たちは苦労してないって言うけど、俺が苦労してるんだよ。そこまで考えなきゃ物は人は動かないよ。人を幸せにするとか金持ちにするっていうのは、最新の注意を払わなきゃできないことなんだよっていう、以上です。時々社長たちにああいうことを教えるの。それで、うちの社長たちっていうのは、非常に頑張るんだよ。だから自分と同じだと思って人に話するから、それやめろって。人って臆病なの。だから怖がらしちゃダメなの。だから見た人が苦労話ダラダラダラダラしてるけど、苦労話してんじゃないんだよ。本当にやったことを言ってんだよ。だけど、自分ができっこない話を聞かされたとき、自慢話に聞こえるんだよ。だから私はこんだけやったのよとか、私はこうやってやったのよとかね。俺も、かずみさんも知ってるよ、やったんだよ、本当に。子供抱えて、家のやりながら日曜日玄関でやってて、やったんだよ。ね。でもあんまり言わない方がいいよって、それ他の人できねえもん。できねえことをあんまり言われると人間って、自分が苦しくなっちゃうんだよ。だから話を、落とすってのは自分のランクを落としてんじゃねえか。前見だったら本当に表って30人でも50人でも売っちゃうと思ってるんだよ。だからあんた20人なら無縁でしょと思ってんだよ。だから自分のランクを落としたんじゃダメなんだよ。相手の顔をじーっと見てて相手ができそうなことより落とすんだよ。飽きんのってのは自分のことばっかり考えてちゃダメなんだよ。相手のことをじーっと考えてればいいの。それだけなんだよ。で、今、社長たちの教えるような話しちゃったから難しい話すると思ってるけど、これから仕事の話になるけど、仕事は実はものすごい簡単なの。で、何が簡単なんですかって言うと、仕事ってのは一点気合なんだよ。気合なんだよ。気合なんだから、気合だよって帰っちゃえばいいんだけど、そうもいかねえから話するんだけど、達也が例えば、100人に言ったら80人に買ってくれたって8割なんだよね。そうかと思って自分をやるとするんだよ。そうすると自分は2割しか買ってくれないから、当人は2割だからやめようと思うんだよ。で、大概のやつはやめたくてしょうがないんだよ。なんか理由をつけてやめたいんだよ。で、それがグッズの特徴なんだよ。今までもずっとそうしてきたんだよ。だから、やめられないようにさせちゃえば一番いいんだよ。ただ、周りから売らせろって言うんだよ。で、第一ね、本当にいいもんだと思わなかったら売っちゃいけないんだよ。これはいいもんだと思ったら、どっぷり使ってやるか、どっちかしかないんだよ。気合なんだよ。で、やったとするよね。そしたら自分は2割しか売れなかったんです。そう、正直に、ね、ようこちゃん、私やっても2割しか売れないんですよって言ったら、それに対する予想会じゃ知恵も貸さなきゃ教えてもくんないんだよ。ところがうちの会社だったら、じゃあ達也に直接聞きなとか教えてくれるんだよ。そうすれば2割が3割4割って上がってくるんだよ。最初からうまくいかないんだよ。気合で始めてもうまくいかないんだよ。だから慣らして上がってくんだよね。さっき高倉さんがもう本当に口下手でうちの主任やらしてるのが全然売れなかったで、テープ500本見せ終わった時にお得意100件取ってたって言うんだよね。100個売れてたって。だから、だんだん上手くなるんだよ。 そう、最初にやってうまくいかないからもう自分には向かないんだとかって言ってると、人生何やったって向かないんだよって、そんな、プロってのはそういうもんじゃねえんだよ。トンボ返りだってなんだって最初からできないんだよ。最初からできるもんでプロってなんだよ。トンボ返りだってなんだって最初からできないんだよ。最初からできるもんでプロってのはないんだよ。プロってのは人ができないことやってプロなんだよ。わかるかい？で、最初からやったらできなくて当たり前なの。で、それをうまくなるからご飯が食えるんだよ。誰がやってもできるもんで飯は食えないんだよ。それはこれ基本なんだよね。だからうちの仕事って何ですかって言ったら、気合しかいらねえんだよ。で、気合でやりゃうまくいかねえんだよ。で、いかなかったら聞きゃ教えてくれんだって、こんな簡単なことないんだよ。で、よそが気合じゃダメだよ。これとか言うと、俺の作ったもの売れるんだよ。だから うちの社長たちも黙って俺の言うこと聞いてやってろってやってたんだよ。だけど、これよそ社長に言ってて、何が正しいか判断しなきゃなんないから、それが大変なんだよ。これ売ってりゃいいんだから気合いなんで、あとは教わればいいんだよ。ね？で、みんながいちいち逃げよう逃げようとしながら、こうやって手出すのやめろって。やるときは黙ってやるの。ね？遠くからこんな手出してね、女の毛触ってんじゃねえんだ、そんなことで金儲けできねえんだよって。そういうことなんですよ。気合いなんだよ。一挙に気合いなの。で、気合だってことが分かってくると、あとはものすごく簡単になってきて、ね、お客さん、場所が悪いとこだったらお店10万円ですとか、ね、場所のいいとこだと20万円です。で、家賃の安いとこ行きましょうって言うけど、家賃の高いとこ行けって。なんでかって言うと、家賃の安いとこに行ったって必ず人使ってんだよ。人使って10万出すんだったら、自分一人で20万のとこ行ってないんだよ。そしたら目の前に人は通るんだから、目の前でポスティングしようが何しようが構わないけど、場所の悪いとこだっていいとこ行ってポスティングしてる間に泥棒入っちゃいけないから誰か置いてこないから。だからバカバカしくてそんだし、ね、前に来てる人間に座らせて塗ってようが何しようが何だってできるんだよ。商売になったら悪いとこで繁盛するもんがいいとこで繁盛しないもんなんかないんだよ。俺がみんなに悪いとこ借りるっていうのは、みんな金がねえだろうから悪いとこ借りるって言う。悪いとこの方がいいなんて言ってんじゃねえんだよ。ねえ。ねえ人に出せたって、ねえ、なんか、花井ちゃんにおじんちん出せたって。ないもの出せねえんだよ。そんなことは当たり前のことだから、相手の顔見ながら喋ってんだよ。だから、場所のいいとことどっちが得ですかと。いいとこの方が得に決まってんだよ。な、当たり前なんだよ、商売としてね。だから悪いとこでもできますよって言ってるだけなんだよ。いいとこ行ったらもっと得に決まってんだよ。で、いいとこで1日30人買うんだってわけないんだよ。毎日人が通ってんだもん。ね。で、丸顔の肌だったって大通りやなかったらみんな見るから、1日1万人見ればチラシ1万枚配ってるのと同じなんだよ。ね。その方が安いに決まってんだよ。で、商売って本当は理論的に科学だからね、仕事ってね。ね、俺の言ってることはどこでも通用するんだよ。ね。ただ、金がねえだろうからそう言ってんだよ。ね。で、ここに来てる人は優秀なんだよ。だから、仙台でやるよって仙台まで出てくんだよ。ね。だから、一番最初に俺が話した時も、優秀なやつしか集めんなよって言ったら優秀なのだけ来たんだよ。ね。で、今になってくると、九州行ってくれ、何行ってくれって言って、俺引っ張り回されて行ってきたんだよ。なんでかというと、来れないようなやつのがグズなんだよ。で、グズなやつの方が困ってるんだよ。だから助けてくれって言われるから言ってくるんだよ。まあ、本当にグズなんだよ。うん、で、グズでもできることを考えなきゃなんだよ。大変なんで、聞いてる方が楽なんだよ。あ、そうかと思うけど、こいつにでもできることってなんだろう、頭ひねっちゃうんだよ。いっぱいいるんだよ。もう、なんていうの、講演会無理やり呼ばれただけで怯えちゃったわ。もう、ともかく目立たないところにいなきゃいけない。こいつが学生時代からこうやって生きてきたんだな。ね。で、こいつに気合出させるって大変だなとか思っちゃうんだよね。だから、こいつでもできること考えなきゃいけないな。で、従業員でも何でもそうなんだよ。あのね、ここにこう、今日1億円になる紙作ってあげたからね。ここに来てる人は優秀だからね、人を使うこともあるでしょうから、人を使うときのコツ、 ね、この前ね、おまちゃんのかんちゃんに俺が、世間の人って何が知りたいの？何を聞きたいんだよ？って。したら、人の使い方がわかんないんですよ。で、もっと言うと、募集の仕方もわかんないんですよ。不動産も借りたことねえからわかんないんですよ。全然わかんないんだよ。本当に。で、あ、聞いといてよかったって。それ聞いてなかったら、このぐらいのことは知ってんだろうで、だから前見の二の前食っちゃうことだったんだね。募集の仕方も知らないから、募集広告出しましたとか、いろんなことで、今の時代表に張り紙出る人がいくらでも来るのに、客になることだけはうまいんだよ。だから、この人金持ってないの分かるってぐらい、金出すことには真剣なの。で、稼ぐこと知らないんだよ。今から人の使い方を教えてあげるからね。誰かが来ると。OK ですか？就職したいってあなたたち来るとするよね。そうすると俺がこうたった一言こうやって言う。うちのもの知らないだろ？今から顔半分ちょっと塗ってやったら、こういうものをうちは売ってる会社なんだから、つって塗るんだよ。ね？で、塗った後に、むちゃくちゃ簡単な実は試験がある。って言うんだよ。で、どのぐらい簡単な試験かっていうと、家帰って、10人にこのアンケートをもらってこいって。で、塗り方を教える。で、アンケート。顔が半分上がって驚きましたか？で、驚いた。すごく驚いたしかない。シワが薄くなって驚いたでしょう。驚いた。すごく驚いた。これをどっちかに丸をもらってる。小顔になりたいですか？なりたい。絶対なりたい。わかります？あと一個だけあります。シミが取れて、くすみが取れて、綺麗な肌ですねと人に言われたい。ですよね。言われたい。絶対言われたい。どちらかに丸をもらって書いてある。で、たったこれをこの、例えば3人にやるとするんだよね。そうすると、こんなもんの10人ぐらいやれないようなやつを雇ったら偉いことになる。わかるかい？ね？それで、売らなくていいんだからやっといでって言って、後でこのセリフがあるんだけど、これをまず覚えさせて、これを言うんだよって、このセリフを言って10人に塗っても1個も売れないようなやつ雇ってもしょうがないんだよ。で、3人とか5人とかに売れるとするんだよ。たくやくんが 5人売ってきたとするでしょ。そうするとその5人に対して、その5人に10人ずつにこれをやってもらいなって言うんだよ。そうするとどうなるかと、たくやくんが勝手に自分の給料は自分の仲間からドミノ倒して稼いでくるから、とりあえずここで働いてる分はタダなんだよ。で、ただでも、そのぐらいできた人間なんだから客にだってやるに違いないんだよ。たった一つそれだけなんだよ。だ別に難しいことは何もないんだよ。だ人を使うって大変ですか？大変でも何でもねえんだよ。それで、人を育てるのにはどうしたらいいんですか？育たねえんだよ、人って。人ってのはさ、いいやつは最初からいいんだよ。信じられないだろうと、グズはどうしてもグズなんだよ。だから、花井ちゃんのとこでもなんだ、俺がおいしいよ、おちゃんなんか来た時、あの子使えるよとかね。もう全部、そうそう、手かかんねえんだよ。勝手に育つんだよ。でね、手かかるやつはずーっと手かかるんだよ。で、手かかって、手かかって、手かかって、やっと使えるようになった時で一身上の都合でやめちゃった。そんなのばっかなんだよ。ね、あのね、松の木ってのは、でかくなっても松なんだから。それを自分の力で杉にしたいんですとか、そういうね、天に逆らうようなことしちゃダメなんだ。ね。もう、いいやつは最初からいる。だから、いいやつを選べばいいの。はい、簡単な試験があるからね。はい、これやって。ね。もう、ともかく簡単で楽しいよ。で、笑っちゃえばいいの。で、やってきて、できたやつだけ入れれば、そう、ほぼ間違いない。 で、商売は気合だから、顔から気合の抜けてるやつ絶対取っちゃダメだよ。気合だからね。本当なんだよ。気合のね、ないやつは絶対ダメなの。一点勝負が、気合。だから俺はうちの会社でなんで顔に気合が入ってるやつなんだよ。顔に気合が入ってりゃいいの。後のことは俺が考える。ね。だって、みんながやるべきことは、客に対して やることと売ることなんて、それは悩んでますとか考えてる。時間の無駄。今までも何十年も悩んでて、ろくな知恵出ねえんだから、これから先も出ない。ね、そんなことより、やった方が早いの。悩んでる間に誰かにやればいいの。だから、行動的なやつを選べばいいの。ね。で、その行動すれば金になるようになってる。だから難しくもなんともねえんだよって。だから一点気合です。で、後のことは気合で行動してみて、わかんねえことは教えてくれる。で、理論的に考えて、この商品は誰でも売れるんですよって言うと、必ず私にも売れますからね。誰でも売れるって言ってんのに、なんでよ、バカかお前って。お前は誰でも女が入ってないのかね。私でも綺麗になりますからって。おめえ宇宙人かって。コラーゲンってのは誰だってあるんだよって。ね。塗ればそうなるようになってんだよ。私でも売れますから。おめえは売れないけど、うちの村は売れるんだよ。ね、人間ってのは、塗ってくれたら綺麗になる。それで喜んでんだよね。男の私でも売れますからって、あんたを恋人にしてとか言ってんじゃないんだよ。自分を綺麗にしてってるだけなんだよね。それをいちいち考えて、頭が腐ってんだよ。おめえの頭、どういう行動になってんだよ。女は自分が綺麗になりてんで、ね。あんたの嫁さんになりたいとか言ってんじゃないの。だあんた売ってんじゃないんだよ。綺麗になれ買ってくれるんだよ。それしかないんだよ。だ簡単なこと誰がやったってくれるんだよ。だあとはやるかやらないかな。気合なの。わかった？
はい。
ね。で、申し物の下に弱兵なしって言って、親父が気合が入ってるとか必ずね、若い人が気合が入ってるの。そういうもんなんだよ。あのね、ヤクザの一家でも必ず喧嘩の強いとか、親分がガニ股の時はみんなガニ股で歩いてる。強いんだよ、本当だよ。人間ってのはね、親父が尊敬されてると必ず似てくるんだよ。親父がガニ股なのにみんながスマートにしてますってダメだよ。戦になったって喧嘩になんねえんだから。ね、人間ってのはだんだんそいつに似てくるもんなんだよ。ね、だから親父が気合が入ってれば若い人も気合が入ってくるの。そういうもんなの。で、うちは気合なんだって。一点気合なの。ね。で、後のテクニックなんかどうでもいいんだよ。後のテクニックなんてのは、後でこれ紙書いてあるから、この紙読めばいいんだよ。ね。セリフは一個しかないんだから。ね。まゆみちゃん、就職試験だと思って、歯を半分塗った。で、覚える。このセリフを。はい。これでよく来てよ。
はい、いきますね。ちょっと実験させてください。この美容液とクリームは世界で初めて開発された美容液とクリームで、塗ると同時に10歳以上若返っちゃうんですよ。誰でも10歳以上若返ったのがわかるように顔に半分だけ塗らせてもらってるんですよ。年を取ると顔がだんだん垂れて下へ下がってしまうんですよ。それが塗っただけで片方だけ上がるとみんなびっくりしちゃうんですよ。それとシワがたちまち薄くなって、ちょっとしたシワなら1回で取れちゃうし、かなり深いシワでも10日から1ヶ月で綺麗になっちゃうんですよ。それと塗ると同時に皮膚の下の細胞が若々しく動き出すから、何とも言えなく気持ちいい感じであったかくなるんですよ。そうすると余分な脂肪が燃えて小顔になっていくのがその場で実感していけますよ。もちろん頭皮につけると顔がもっと上がるし、シワも伸びるんですよ。それと胸につけると胸がたちまち上に上がって皆さん驚くんですよ。それとお尻を上げたい人や足首を細くしたい人、もう全身に使っている人がたくさんいるんですよ。本当にびっくりですよね。今の世の中ってすごいのが発明されますよね。 この化粧品は、顔パワー化粧品って言うんですよ。面白いでしょ？幸せになれる人、女性で男性にモテる人、男性で女性にモテる人、仕事がバリバリうまくいく人、お金がモテる人、そういう人はみんな顔にパワーがあるんですよ。そのパワーが顔から出るから顔パワー化粧品って言うんですよ。それとこの美容液とクリームってびっくりするくらい安いんですよ。こんなに効く美容液だと3万円から5万円くらいするのが常識なんですけれど、こんなにたっぷり入っていて6000円。このコエンザイム入りのクリームなんか3万円以上すると皆さん思うのに、なんと4000円なんですよ。今みんな予約待ちの状態なんですけれど、もし欲しいなら早く予約しといた方がいいですよ。それから皆さん、前金を置いていってしまうから、どうしてもお金もらっちゃってる人から先になりますから、お金を置いていった方がいいと思いますよ。
どうした？ケース置いとくやつあったの？鍵落ちちゃった。
あ、出てきちゃった。
予約書の鍵。
待って。
先生、俺のやっちゃう。
あ、ごめんなさい。
で、この予約書っていうのに名前書いて2セットとか書いて壁にベタベタベタベタ貼っとけばいいんだよ。だからそれだけのことなんだよ。だから仕事ってそんなに難しいもんじゃないんだよ。で、難しいのは何ですかって言うと、こういうセリフ作ったり、こういう商品を開発したりするのが難しいんだよ。で、難しいのは俺がやってんのに、悩んでる奴がいるんだよ。ふざけんじゃないって言うの。俺が悩みだよ。で、こんな簡単なことだけやんなって言ってんだよ。ずっと悩む。冗談じゃないよ。くたぶれんのは俺の方なんだよ。ね、だみんなが笑え。とっととやるなんて、入るときに気合の入ってんのを雇えばいいんだよ。だから達也みたいに銀行行っても塗ってきちゃうよなら、こういうの雇えばそれでいいの。そういうもんなんだよ。だあとは気合なの。オッケーですか？それで自分の顔毎日見てなよ。必ず気合が出てって気合の入った顔になってくんだから。で、必ず気合の抜けたやつは気合の抜けた顔してんの。で、人生は気合なんだよ。ね。だからお前も仕事のコツの本書いてくれたら1ページで終わるぞ。気合いなんだよ。でもでそれしか言いようがないんだもん。気合のねえやつは何やってもダメなの。で、こういうのをね、作ってくれか、後でみんなもらってて、これ壁にベタベタ貼っておけば、あ、そうなんですかって、こうやって見てってみんな入れてっちゃうんだよね、ようやく。そうそうそう、最初は嘘紙でも何でもいいし、親戚の名前でも書いてきて。うん、そういうもんなん。あのね、マクドナルドでも何でもそうなんだよ。マクドナルドが日本に入っちゃうし、背広着たやついっぱい雇って、表の方向きながらハンバーグ食わしてたんだよ。バイトのやつ何個も食って大変だったんだけど、それで初めてこういう食い方をするもんなのかっていうのが分かったんだよ。最初は教えてやるのが愛なんだよ。分かるかい？ね、そうすると、ああ、そういうもんかと思っちゃう。で、待たしちゃ悪いんじゃないんだよ。この世の中、今、物余りの時代に、待たなきゃ買えない商品を見つけた時の喜びが渡らないんだよ。それで、早く渡そう、早く渡そうってのは、貧乏国の考え方なんだよ。
福島、すいません、その807の鍵を持ってる人、すいません、大至急行ってください。
OK？ はい、すいません。はいはい。えいってらっちゃい。優しいでしょ、全然。
どうか早くしないと。
何でも最初はね、見本を作ってあげるの。で、わかりやすくしてあげるの。それで、日本の商人は、貧乏国から急にこう成長国になったからわからないで、
相変わらず貧乏国のことばっかりやって、最後になってくと、安売りすりゃいいんだよ、予想より安く売りゃいいんだっていう、これしかなくなっちゃうんだよね。だから苦しくなってみんなでね、物は売れるけど苦しいんだって。もうこんなことやってたら、俺たち飽きんで自分で首絞めちゃうようなもんなんだよね。わかった？本当にね、こういうの作るんだよ。俺に言わせると、これが愛なんだよ。なんでか知ってる？みんなが仕入れる金がねえんだよ。で、だいたい飽きんとで仕入れる金がねえなんてあっていいことじゃねえんだよ。本当に。売れるとは分かってるんですけど、仕入れられない。そこまで金がなくていいと思ってんだ。飽きんとってのは、ね、江戸時代から金持ってる人の代名詞なんだよ。その飽きんとが売れるんだよ。お客さんが待ってるんだよ。仕入れられないんですけど、そんなに金がなくて、本当にいいと思ってんのか、こんなことを俺たちに隠してちゃいけないんだよ。だから、とっとと金持ちになって、売れると分かってるも仕入れられないとしょうがないんだよ。だけど、ねえんだから今しょうがないから、こういう紙作って貼っときなとか、前金でもらえなとかって言ってんだよ。ね、だから、これがなんかぐーっと落として話してんだけど、ね。3年先になっても俺がこういう紙立つようじゃダメなんだよ。ね、もうそういうのは、これは戦略としてやるならいいんだよ。今戦略としてやってんじゃねえか。金がねえからやってんだから、これが問題になってんだよ。ね、戦略としてこうやってやりましょうって言うなら事業戦略だよ。本当に金がねえんだもん。これまずいよ。だってもうほとんど、当たり馬券、当たるって分かってんだけど、馬券買う金がないんですって。近いよね。近いです。近いってそのものですよ。ね。だから、これからみんなお金貯めて、やっていかなきゃいけない。無駄金も出しちゃいけない。ね。とりあえずね、100個は売れるようにしようよ。だから頭で100個、100個って 100% だよね。それが、30個しか売れてないけど、達成率 30% すごい分かりやすいよね。そしたら、100売ってる人がいるのに、なぜ自分は30なんだろう。ここで考えなきゃいけないのは、自分は損してると思う。飽きんのってそういうもんだ。一番トップの人はいくら売ってるのに、同じものを売ってて自分は売れないんだ。もし売れてたら自分にはいくらお金が入ってくるんだ。そう、自分はその分損してるんだって考える。わかるかい？ね？で、自分は損してるんだ、イコールだよ。自分を信じてくれた花江ちゃんに自分がこんだけ売ってれば、損さしてんだ。自分も損してるし、人にも損さしてんだ。強いて言えば、大社長に私はこんだけ損さしてんだって計算式が、アキンドの計算式なんだよ。で、自分が儲けることは花江ちゃんに儲けさせ、大社長にも儲けさしてんだ。それから、お客さんにもいいものを提供して、喜ばれてんだ。飽きんのは儲けてる人の方が正しいんだよ。正しいものを売ってっから儲けて。だから俺が、金持ちに見える格好しろ格好しろっていうのは、儲かってませんって顔してたら、人はいい人だと思うんじゃないよ。ろくなもん売ってねえから儲かんねえんだって絶対思うんだよ。人間の頭の構造ってそうなってんだよ。ね？だらーっとして気合のなさそうな顔して金のなさそうな顔してこうやって店にいて、あんた客なら絶対行かないよって、自分が行かないような店やってんだよって、客の立場になったらこの店入りたいかどうか考えな、あんたにもう一回会いたいかどうか考えなって、人が二度会いたくなるような顔してるかいって、それをしてなきゃいけないんだよ。飽きんどの顔ってのは何回見ても飽きない顔をしてなきゃいけないんだよ。それ、会いたくてしょうがない顔になんなきゃいけないんだよ。ねえ、だから、3回来たら1回買うぐらいでいいんだからね、毎回物買わなくていいよって言っても、思わず会いに来ちゃわなきゃダメなんだよ。ねえ、それが、用があった時だけ来て、買ったら逃げるように帰ってくる。こんなことじゃ、飽きんどとして、まずいんだっていう。ね、だから、自分の顔で今言ったんだ、いい顔になってきたよ。私はこの人を対象に話してる。本当そうなの。だんだんだんだんと顔って良くなるの。人間ってのはね、笑った時の顔とか、本当に魅力があるもんな。ね、ヤオハンの社長ってのは本当にね、 不細工な顔してんだよ。だけどあの人ずーっと鏡見て研究した結果、ある日味のある顔になったって言うんだよね。そのぐらい自分の顔、もう自分しかいないんだから。ね？で自分の顔で売るしかないんだよ。で、自分の顔を魅力のある顔にするの。で、仕事の話っていうのはね、本当にそれで終わりなんだよ。で、あとは実行するしかねえんだよ。よしんばよ、俺の話聞いてると俺は絶対買わないからね、みんなからね。俺じゃ、俺より客の方向いて喋んなきゃダメなんだよ。ね？で、身内に塗って、身内、お母さん友達に塗ってあげてとか、連鎖すればいいんだよ。仕事とはドミノなんだよ。ね、ここにいる3人がお客だとしたら、この人見てんじゃないんだよ。ここにいるのなんか売るのわけないんだよ。で、この人たちが後ろへ向かって帰ったら何するかを計算するんだよ。だから俺が顔半分塗れ、半分塗れって言うって、しつこく言う。半分塗って驚いてみんなで笑うと帰ってやるんだよ。全部塗ったらやらないんだって。だから後ろが倒れないんだよ。そう、一人の人間をチラシ巻いて捕まえるって大変なんだよ、ポスティングしようが何しようが。ね、一人捕まえたら後ろに10人いるんだと思うんだよ。その10人の後ろにまた10人いるんだよ。だからドミノボンっていくらでも倒せるもんなんだよ。ね、だからドミノを倒すために顔半分塗るんだよって言ってんだよ。それ売れたからよかったと思ってね。この人捕まえてこの人売ったってしょうがねえんだよ。この人捕まえるのに、チラシ代もかかってるポスティング代、手間暇かかってんだよ。芋つるみたく捕まえたら、ずるずるずるずるこうやって引きずっていくんで、そうすると先が広がってくるんだよ。と本当に座してたって客がこうやって来るんだよ。ずーっと。人は何するかをよーく考えるんだよ。ね、友達でもなんか必ず友達連れてきたら、素敵な人ですねーとかって言うんだよ。ね。もう中にはどうしようもないブスみたいに見た場合、頭の良さそうな人ですねとか、言うんだ人がよ。それが飽きんのなんだよ。ね。わかりますか？ね。もうちょっと喋るよ。あのね、難しい話だよ。大丈夫。人間っていうのはね、何のために生まれてきたかっていう話なんだけど、愛のある言葉を喋るために生まれてきた。で、それをどこに向かって喋るかっていうと、目の前にいる人なんだよ。さっきは部屋に何人か集まってその人たちに喋ってたんだよ。ね、その前が高倉くん、じゃあ一人で俺夜に喋ってた。全力を挙げて目の前にいる人のために喋るんだよ。愛のある言葉を喋るんだよ。わかるかい？ね？一個ぐらい褒めて返すんだよって、いや、私そういうこと言えないんです。言えって言うんだよ。ね？本当のことしか言えない。じゃあお前ブス見たらブスだって言うんだ。バカ見たらバカだなって言うんだ。そんなことしてたら、人間関係ぐちゃぐちゃだし、世の中喧嘩だらけになる。そういうもんじゃないんだよって。それで、立派な人間ってのはどういう人間かっていうと、客にだけ言うんじゃねえんだって。だからみっちゃん先生は俺偉いんだって。みっちゃん先生は飯食いに行って自分がお客の立場でも、ブスッとしてる女の子見て、あなたの笑顔いいわねって言ってあげて、そうですかって急に笑うんだよ。普通のやつは笑顔のやつ探して褒めるんだよ。みっちゃん先生なんか笑顔じゃないやつ見つけると、あなたの笑顔いいわねって言うんだよ。人ニコニコってするんだよ。自分の客だってやるんだよ。それをお客さんで来てくれる人間も褒めずに返して、それで済むと思ってんですかっていう。ね？それで、みっちゃん先生は絶対金持ちにならなきゃいけないんだ。なんでかと、優しくて愛のある人間が金持ちになるんだよ。で、さっき聞いてたら、優しくて愛のある人間じゃなくて金儲け下手なんですよね。下手じゃねえんだよ。愛が伝わってねえんだよ。どうせ物を買うんだったら優しくて愛のある人から買うっていうに決まってんだよ。だから愛はあるけど伝わらねえんだよ。だからねえのと同じなんだよ。本当にあるんだったら優しくするもんなんだよ、人に。 で、なんでね、愛があって正しい人間が貧乏してなきゃいけないんだよ。で、世の中は、悪人しか金持ちになっちゃいけないのかよ。神様そんなこと一つも言ってねえんだよ。愛があって優しい人間が金持ちになるのは当たり前なんだよ。で、これからいい時代が来るんだ。今まで土地でも何でも値上がりして、どんな悪党だって土地買いはあるんだよ。ところがこれからは対面販売で客に物を売らなきゃね、客は納得しない時代なんだよ。ってことはどういうことですかって。ね、客っていうのはね、インゴジジイがいてブスッとしてていかねえんだよって、それが当たり前で、スッとしていい時代なんだと俺は思ってんだよ。当たり前なんだよって。ね、お客が来たら、ね、褒めてあげんだよ。自分の子供だって何だって褒めてあげるんだよ。なんで褒めねえんだよって。ね、心にもないことは言えないんですよ。心から思えって言ったよ。いいとこ探す気になって探せって。てめえみてえやば人の穴探しは名人なんだよ。いいとこ探せねえって、ずっと穴ぐらい、穴だと100ぐらい探すんだよ。その方針変えろって言うんだよって。ね、それがね、顔に妬み根性になって出てきちゃうんだよって。俺たちの笑顔ってのは、人を褒める笑顔なんだよ。だから人が来るんだよ。ね、それで物を買ってくれんだよって。だから同じ物を売ってて、なんでこの人は100で、私は10個しか売れないんですか。理由は簡単だよ。愛が伝わってねえんで、出てねえから伝わんねえんだよって。出しゃいいんだよって。ね、根はいい人、根はいい人の根出せよって。ね、なんでいいもの出すの怖がるんだよ。いい、褒めねえんだよって。ね、心にもないことは言えないんですよ。心から思えって言ったよ。いいとこ探す気になって探せって言った。てめえみてえやろ、人の穴探しは名人なんだよ。いいとこ探せねえって、ずっと穴ぐらい、穴だと100ぐらい探すんだよ。その方針変えろって言うんだよって。ね、それがね、顔に妬み根性になって出てきちゃうんだよって。俺たちの笑顔ってのは、人を褒める笑顔なんだよ。だから人が来るんだよ。ね、それで物を買ってくれんだよって。だから同じ物を売ってて、なんでこの人は100で、私は10個しか売れないんですか。理由は簡単だよ。愛が伝わってねえんで、出てねえから伝わんねえんだよって。出しゃいいんだよって。ね、根はいい人、根はいい人の根出せよって。ね、なんでいいもの出すの怖がるんだよ。いいもの出すって嫌なもん引っ込めるの。当たり前な常識なんだよ、それが。で、その常識をちゃんとやったときに、初めてお金が入ってくる。いい時代になったんだよ。だから、これから株なんか上がんなくて結構。土地なんか上がんなくて結構。ね、いいものを客に提供して、愛のある人間から買おうっていうのが一番いいんだよ。で、ね、今までの時代だと金持ち見ると、金持ちでろくなことしてないよとか、必ず言われたんだよ。まともなことしてたら金なんか儲かりませんよ。そんな時代はもう終わるの。あそこはあんだけのことしていいもの売って、お客さんあれじゃお客行っちゃうよねって言われる時代が始まるの。ね。もうね、ここの銀行から金出して、この土地買ってたら10億円になった、そんな時代じゃねえの。ね、お客さんに物を買ってもらって初めて物が売れる時代なの。ね、行動して愛を与えるの。で、愛のある話をするの。で、簡単でしょ？で、俺はここで一生懸命愛で喋ってる。さっきの、あの紙だって愛で作ってて、みんなが来るだろうってできねえだろうと思うから、一生懸命俺早起きして作ってんだよ。ね？仕入れる金ねえだろうと思うから、作ってんだよ、ああいうの。それは飽きんのなのになぜ金ないんだって説教されたってねえものねえだろうから。しょうがねえから、なくてもできるようにするんだよ。だけど、こんなこといつまでお社長にさせてちゃいけねえんだって。ね？で、みんなで、飽きんどってなってこう。で、みんなこんなちっちゃい木だから、この苗木、どんどんどんどん俺たちの木が育って、でっかい木になるんだよ。で、こういう大木があっちこっちにこう生えるんだよね。で、良き仲間なんだよ。さっきは達也だって愛なんだよ。みんな、普通ね、自分が銀行でね、ボサボサされた話とかしないよ、それを。一生懸命自分が恥かいたって言ってくれてるんだよ。どこまでやってますよって。言ってくれてんだよ。これ愛情なんだよ。ね。みんなそういうの隠しちゃうんだよ。だけど本当は失敗談だっていっぱいあるんで、成功談だってあるんだよ。みんな本当は聞きたいんだよ。 ね、で、代償してみんなが話してくれてるんだよね。だから、こんなの、ああ、愛なんだなって、マルカンっていろんなことを教えてくれるんだなって、ありがてえ仲間だなって、こんなに仲間いるんだ。日本中にこんなに仲間いるんだって。そしたら、必ずいいアイデアってどっかに出てるんだよ。で、教えてくれるんだよ。ありがたいよねって。ね、それから、お社長いろんなものを作ってくれてんだ。ありがたいよね。私たちは何すりゃいいんだ。本当に気合でやればいいんだよね。で、気合も何にも出さないで、ブスッとした顔してて、ね、売れないんですとかって言うと、お前なんかが売れたら、バチ当たる。売れるわけないから、売れちゃいけないんだから。売れる顔してねって。物を売るってのはそういう顔じゃねえんだよって。ね、わかるよね。ね、物を売れる顔ってのはあるの、それに作り変えるの。役者だと思えばいいの。自分が役者だったら、今日は人殺しですよとか、ね、明日は売春婦ですよとか、自分でお嬢さんやってくださいとか言われるんだけど、飽きんでも一個でいいんだから、一個ぐらいできなきゃダメ。自分が最高の飽きんどで、人に信頼されてる飽きんどだったらどういう顔してんだ。鏡見て研究しなきゃダメなんだよ。役者は研究してんだよ。鏡の前でいつも研究してんの。飽きんどはやらないの。怠け者が多いんだよ、本当に。で、金だけは欲しいんだけど、怠け者なんで。だから、自分の顔一つ変えな。だから、愛が伝わる話し方しな。ね。で、それをやって初めて、売り上げってのはだんだんだんだん上がっていくもんなの。そしたら、自分の愛が伝わった点数、これが売り上げなんだと思えばいい。ね、だから自分の売り上げ高は自分が使った愛情なんだ。で、愛の訓練なんだ。だから愛の訓練やろうと思ったら、来た客にだけポツッと、たまにしか来ない客にやってたんじゃダメなの。表行ったらおばちゃんにやるの、お姉ちゃんにもやるの、おじちゃんにもやるの、みんなにやるの。あんたの笑顔いいねとか、可愛いねとか言うんだよ。俺なんか達人だとこの全然可愛くないやつも言ったんだよ。そしたら、その後ニコッとして可愛くなっちゃって、だから人間ってのは褒め言葉が最初なんだよ。バカだって言われるからバカになるんだよ。ちっちゃい時利口だねって言われて、何を基準に利口だって言われたかわかんないけど、利口だねって褒められてると利口になるんだよ。ね、だから俺たちも愛が基準で褒めるの。一個も褒めずに返しちゃダメなんだよ。おしゃれですねって言っただけで、次に振っとき、同じ服着ていけないからって着替えてきたりするんだよ。人間って、そういうもんなんだよ。だっておしゃれしたいんだよ、人は。ね。なんか褒めてあげるの。ね、褒めて返さなかった時は自分の負け、点数でもつけてた方がいいよ。ね。何か褒めるの。で、褒める癖がつくと人生ってすっごい幸せになるの。わかるかい？ね。恋人同士でも夫婦でも何でもそうだよ。褒め合ってて喧嘩がないの。必ずけなし合うの。で、本当じゃねえかと、本当のことは言っちゃいけないんだよ。本当に。やめな、角立つから。ね、本当のことを言うんじゃないの。それより、いいとこ見て褒めるの。で、最後には、良くなくても褒めるの。そうすると良くなってくる。これがコツなんだよ。ね。うちの社長たちも俺に会った時、仕事なんかできないんじゃないか。親もできないんだよ。俺だけはできる。信じたんだよ。そして今社長やってんだよ。だから人は無限の力があるんだよ。誰かが認めてくれればいいんだよ。わかるかい？みんなは愛の発信地になる。ね。で、愛がこういう風に流れるようにするの。ね。だから自分はそれの道場なんだぐらいに思ってりゃいいの。ね。わかるかい？だから、お店なんか来た時に、人の悪口やなんか言ってる人って、あんた悪口言っちゃダメだよ。地獄に落ちるよ。で、そんなこと言って来なくて、来なくたって構わない。どっちが正しいんだ。悪口なんか言ってちゃいけないよ。ね、だからあんたうちで悪口言ってちゃダメなんだよ。ね、人間ってのは蒔いた種が出てくるって、自分がいつもブスブス言ってて、ブスブスした言ったことしか起きないんだよ。ね、だから、うちへ来たら、幸せだなとか、豊かだな、やってやれないことはない、やらずにできるわけがない。これだよ。うちはこういうとこなんだ。嫌なら買わなくたって構わないよって言った時、いい人ばっかしが来るんだよ。ね。愛のないことは言っちゃいけない。私も言っちゃいけないけど、客もいけない。 俺も言わないけど、みんなも言っちゃいけないんだね。俺の講演会聞きに来る人がよく言ったけど、何時間喋っても人の悪口言ったことないって。いちいち人の悪口を織り交ぜなきゃ話もできねえやつの方がおかしいんだよ。そういうもんなんだよ、ね、だから愛を持ってこう喋るんだよ、でこれで俺の話終わるから、あと花江ちゃんが、1時間ばかし話してくれる。今からですね、10分間休憩に入ります。では後半を始めます。今ですね、花江さんが、ここへ集まってくれた人の趣旨というのは、一人が10万人ずつぐらいを持ってやろうよということを目的に、優秀な人を集めたんだということで、趣旨を今初めて私は聞きました。違う、
そんな話が出たらもっとやってみなって言って。
あんまり回ってるとわかんなくなっちゃう。そういえば思い出しました。私は。そう、一人ね、10万ずつぐらい、10万人ずつぐらい集めれてやればいいんだよっていうこと。そう。本当にね、チラシ10万枚巻くとね、30万人のとこ行っちゃうんですよ。ね、30万人のとこ行っちゃうってどういうことですかって言うと、10万枚5回巻け30万人ぐらい受け持ってるわけないんです。本当に簡単なことなの。で、みんなは頭の中はちょっと想像できないだろうけど、30万枚ってね、じゃあ10万枚ね、10万枚って、チラシ屋に10万枚って言って、だって花江ちゃんに言うとくれっから、ね、自分は持ってって何月何日前って言うと100万枚だと前だけど、別に何のことないんだよ。でね、来たら片っ端から今言ったセリフでずーっとこうやって言ってれば、それでいいだけのことなんだよね。
この間巻いた人全員
が分かった。だからチラシ巻いてくる。今までだったら膝越しで来る。例えばスリムとかんで来る。で、来てた人に、ちょっとあんた実験させてってさっきのセリフ言いながら塗ってりゃいいんで、どこないんだよね。だから別に10万枚のチラシ巻いて30万人の受け持ちなんてのわけないから、30万人って言うと今までだったら5人以上終わっちゃうんですよ。違うの？3515でしょ。あそこ150万ぐらいじゃなかった？10万人って3万枚巻きゃいいんだよ、チラシ。
そうすると、印刷代が私だと、巻き代だけだと、35万。
10万枚巻いてるでしょ、それ。
35万を、3回
か4回。15万でしょ。それで、3万枚だったら、いくらなんそれ。
10万。
9万円でしょ。9万円3回か4回巻けば、それで終わりでしょ。いや、こういうのはね、早いもん勝ちなの。とっととやったやつの勝ちで、スピードだよね。で、あんまり簡単すぎて説明のしようがないんだよ。説、だって、チラシ巻いて来た人に塗りゃいいだけのことだもんね。それだけのことなんだよね。だから、10万枚巻きたい人と、3万枚巻きたい人と、1万枚巻きたい人と、それだけのことで、1万枚巻く金もねえんだったら、朝から自分がポスティングしてきちゃうとかね。要はやったもん勝ちなんだよね。で、勢いつけて自分が配ろうが、子供たちに配らせようが、そんなことはどうでもいいんだけど、要は一人捕まえたら、それに塗ってその後ろ倒すことって、それだけのことだから、別に10万枚負けるよ。で、岩手に5人ぐらいいるだろうよ、いくらなんだってさ。それだけのことだよ。でもその県で計算するとね、ね、いくら金ないのばっかり集まったってさ、そのぐらいの金持ってるやついるんじゃないの？ ね、それだけだよ。で、金がなかったらやる気だとか、違うのかね、それだけでしょ。こんなの仕事の話じゃないよ。仕事の話ってこんなんじゃないよ。ね、こんなの仕事のうち入んないもんだって。ね、チラシ巻いて来た人に説明して塗るだけでしょ。で、それって何なんですかっていう。だから、難しくもなんともないよね。前ね、うちの会社で日茶先生がずっと一番だった時あったけど、その時何ですかって言ったら、ただチラシ巻きまくっちゃったんだよね。そしたら一番になっちゃったんだよね。で、それとすごく似てるよね。で、別に10万枚ってもはいそうですかっていうだけで、20万枚ってもはいそうですからね。だから、簡単なこと言うと、1万枚で元取れるやつは10万でも取れるんだよ。だって同じことなんだもん。100万枚でも取れるんだよ。だから、1万枚で元取れなかったら2万枚でも元取れないんだよ。だから、2万か3万枚巻いて、その3万で2ペイになればいいんだよ。で、もっと言うと、1万枚に対して3万円の赤字だったら出ていいなとかって、勝手にそれだけのことなんだよ。2回目からは、チラシ代選べんだから、そいつが2回買いに来るか、そいつが友達連れてきたら、ただなんだよね。だから、吉村言うと、1万円に対して自分で言うと、1万円に対して、じゃあ1万枚に対して、1万円の赤字なら出ていいなとか、2万円までなら出ていいなとか、ただそれだけなんだよね。赤字って、けど、1万円も売れない、全然売れないなんてことはないんだよ。一番いいのは、キャッチボールと同じで、巻いて元が取れりゃいいんだよ。巻き代だけ返ってくれんだよね。だから巻き代だけ返ってくるのにはいくら売ればいいんだ。1万枚に対していくら売ればいいんだ。だから今までに、今までのにプラスすることを、例えばこの顔パワーのセットを相手に説明したとき、これを余分に買ってくれると計算したら、何枚で元取れるんだっていうことなんだよね。で、元取れりゃタダだってことになっちゃうんだよ。で、タダだって計算ができたら、たった一言、岩手県全部やりますって。それだけなんだよね。同じことなんだ。爆弾落とすみたいなことしてちゃうんだ。原爆だよ。で、うちの社長たちはそうやってて、なんで、何、栃木県くださいだとか、何くださいって言って、わーっと俺から持ってパカパカパカパカって殺しちゃったんだよね。で、転がるようにして取っちゃったんだよ。だから日本中終わっちゃったんだよ。だから、同じことが、今起きる。誰かが一人走り出したとき、一挙に起こっちゃうんだよ。だから簡単なことは、細かい計算でね、1万枚巻いたときに、一番理想は、ゼロになればいいんだよ。ゼロならタダで取っちゃったのと同じなんだから。ゼロベースに持っていけるかどうかで考えるんだよ。で、ゼロベースに行かないとき、1万枚に対して、1万円の赤字なら出てもいいんだっていうことは、今だよ。自分のところの利益が10万円出てるっていうことは、10万枚まで負けるってことだよね。そうでしょ？その10万つぎ込んじゃえばいいんだから。で、取っちゃったもん勝ちだから取っちゃえばいいだけのことなんだよね。だから早くやった方が勝ちで家が、1万円売れない、全然売れないなんてことないんだよ。一番いいのは、キャッチボールと同じで、巻いて元が取れりゃいいんだよ。巻き代だけ返ってくれいいんだよね。だから巻き代だけ返ってくるのにはいくら売ればいいんだ。1万枚に対していくら売ればいいんだ。だから今までのにプラスすることを、例えばこの顔パワーのセットを相手に説明したとき、これを余分に買ってくれると計算したら、何枚で元取れるんだっていうことなんだよね。で、元取れりゃただだってことになっちゃうんだよ。で、ただだって計算ができたら、たった一言、岩手県全部やりますって。それだけなんだよね。同じことなんだ。爆弾落とすみたいな落っことしてちゃうんだ。原爆だよ。で、うちの社長たちはそうやってて、なんで、何、栃木県くださいだとか、何くださいって言って、わーっと俺から持ってパカパカパカパカって殺しちゃったんだよね。で、転がるようにして取っちゃったんだよ。だから日本中終わっちゃったんだよ。だから、同じことが、今起きる。誰かが一人走り出したとき、一挙に起こっちゃうんだよ。だから簡単なことは、細かい計算でね、1万枚巻いたときに、 一番理想は、ゼロになればいいんだよ。ゼロになら、ただで取っちゃったのと同じなんだから。ゼロベースに持っていけるかどうかで考えるんだよ。で、ゼロベースに行かないとき、1万枚に対して、1万円の赤字なら出てもいいんだっていうことは、今だよ。自分のところの利益が10万円出てるっていうことは、10万枚まで負けるってことだよね。そうでしょ？その10万つぎ込んじゃえばいいんだから。で、取っちゃったもん勝ちだから取っちゃえばいいだけのことなんだよね。だから早くやった方が勝ちで、家帰って計算して、1万枚巻いてどのぐらいの赤字が出るのか、自分の力だったらペイにできるのか、一番でいいのはペイにできればいいんだよ。ね？1万枚に対して、3円50銭だとしたら、3万5千円。3万5千円の利益を出せられるかどうかだけ計算すればいいんだよ。ね？で、今までのやつに顔パワーをくっつけていきゃいいんだよね。で、一番いいのは、今来てる客に顔パワーを売っちゃえばいいんだよ。そうすりゃ、少なくたって利益が出ちゃうんだから。ね？親戚だとか、みんなに、今来てる人に売っちゃえばいいんだよ。そしたら、利益が出るんだから、その利益をチラシにつぎ込んじゃって、チラシ巻きまくって、終わりだよ。うん。もし俺にやってんだ。俺誰にもやんないよ。俺全部やる。早いも俺がやったのか、うん。それで、もしね、みんながやんないんだ、花井ちゃんやんな。これ本当にね、誰がやったってできるから。でね、売れないものは誰がやっても売れないんだよ。売れるものは売れるんだよ。みんなを買うんじゃないんだ。昇進を買うんだから。さっきのと一回乗っただけでこの染みの中に穴が開いてきちゃった。騒いでんだよね。で俺が見て大した話じゃないんだよ。だけど当時の人は大変なんだよ。でそれを見た人も大変で、買うって言ってんだよね。
この人がずっと買い続けるんだ
よ。そうだよ。だってずっと買い続けるんだよ。一回綺麗になったから明日は留守でとかって言っちゃうんだよ。今綺麗なやつ明日も綺麗でいたいんだから。
石田越が何割のお客さんが残ってるかもしれないけど、今までのお客さんが全員続いてると思ったらどうなるかって考え
たら、そういうことなの。ね、それとね、いつもそうなの。今度のもの自体は、みんなが、素人のみんなが売れて、億万長者になるために開発したものなんだよ。ね。だから、なれるの。で、もしなれないとしたら、頭が貧乏頭になっちゃってるから、それが信じられないだけなんだよ。絶対そうなんだよ。頭の中が、自分が億万長者になってる姿が想像できねえんだよ。ね。で、想像できた人がなれるんだよ。だって難しくないもん、これ。1万枚とか10万枚ポスティングしますってじゃないんだ。ポスティング、要するに。新聞屋が巻いてくれるんだろ、これ。印刷屋が吸ってくれるんでしょ。で、なんでできないのかって。だからこんなこと全員の中でできなくたっていいんだよ。一つの件に対して5人もやれば終わっちゃうんだから。怖いけどそうでしょ。だからそういう人たちを呼んだんでしょ。ね。で、花井大の趣旨はそうなんだよ。で、花井隊に便乗して他のとこが来てるだけの問題で、とりあえずここは花井隊が借りてくれたから、俺は花井隊のために話さなきゃいけないんだよ。だけど花井隊の趣旨は何ですかって言った時、集まってきた人にそういうふうにさせたいんだっていう話なんだよね。だから何人もいらないの。だからこの中の何人かがやればいいんだよね。で、もっと面白いのは、10万人やったやつってのは、20万人でもできる。30万人やったやつってのは60万人でもできる。同じことなの。できねえやつはずっとできねえだったんだよ。できねえやつは再現なくできちゃう。ね。日本ってこんだけ狭いからこんなもんなんだよ。だから日本が倍あったとするよね。そしたらたった10人で、うちは10人でできるんだよ。20人いなきゃできないんじゃないんだよ。みんなが受け持ったのが倍になるだけなんだよ。わかるかい？ただそれだけなんだよ。だから別に何の問題もないの。だから、一つの件から一人しかもし出なかったとするでしょ？その一人の人間が全部やるだけだよ。 で、人を使えるやつって簡単に使えるの。だから、店一軒やらないと何回もできる。だから、ね、岩手だけ対象にして話しておかしいんだけど、岩手のどことどことどことどこに支店5軒置いたら、これ全部収まっちゃいますねって。そういうことだよね。青森だったら、どことどことどことどこ抑えればいいんだ。それも、そうなってくれ、金持ってんだから、あそこら辺の地区で一番目抜き通りのとこ、空いてんだから、あそことあそことあそことあそこ、5箇所押さえちゃえばいいですよね。そしたら勝手に人が来るんだから、ね。で、他の、こんなもん独占で他に売ってるもんだかったら、絶対買いに来るんだから、来るに決まってんだよ。
私の性格だと全然やんないから、うちが見てたくて、やばい。
いや、本当に、いや、うちの人たちってそういう性格だから、一人で、もし、変な話、青森に一人も出なかったら、ね、小原家が例えば、岩手全部やりました、あ、ついでに青森やれって、それで終わりだよ。本当にただそれだけなの。ね、やる気があって金がないんだよ。だったら、じゃ現金送ってやるからやれ。俺の性格ってそうなの。本当、要領いいんだもん。本当じゃないね。うちの社長たちみんなそうやって社長になってきたな。いや、話簡単で悪いんだけど、事実上そうでしょうっていう、いうことを言ってんだよね。だから頭の中で、この中でいる、たった5人だけでもやる気になりました。じゃあ5人だけこっちこいつ話して、明日から何と何やって終わりだよっていうことですよね。そうなんだ。それで、もう、領土に飲み込まれちゃった人のところに、昇進は、今出てる分しか出さないよってしかないんだよ。だってまさか人が巻いてくれた土地出して、あんた物売る気ですかって話になっちゃうんだよね。だから、自分が今70万しか売ってないって、あと30万頑張んなって言うしかないんだよ。だって領土もらってなかったら、今何個売ってんの？今20人客いますって、じゃあその20人分は下ろしてやるけど、あと10人分は俺下ろせないよってなるしかないんだよ。だって人の領土なんだもん。人の領土に曲がりしてんだよ、今度。そしたら他の人が巻いてる散らして、ね、元気に売り上げ上げてますとか、そんなことできないんだよ。ふざけんなって言われたらね。ね、だから、とっとと自分の領土取っていくしかないの。簡単でしょ？花井ちゃんの領土、花井ちゃんの領土も、簡単に言うと、誰でも売れるものを一定の領土を持ってる金持ちなんだよ。ね、それしかないんだよ。そしたら、本当にお気楽に金持ちになる方法ってそれしかないんだよ。簡単なんだよ。で、なんでこんなことが簡単にできるんですか？俺と会ったからなんだよ。うちの社長たちも俺と会わなかったら絶対金持ちじゃない。俺、民相神だからよ。この人は、たちは俺と会ったから金持ち。他の仕事してたら絶対金持ってない。ここにいるか持ってもない。俺、そう思う。だって気合だけじゃ行かねえんだもん。で、それが気合で行くようになっちゃったんだよね。で、なんで気合で行くようになっちゃったかって。こっちに行きゃ当たりだよって分かったら教えてからそっち行くんだよ。だから当たるんだよ。だからどこに当たりがあるか分かんないからみんな、うろうろしてんだよね。だからこれやれば当たりなんだよ。だから、人形って買えばいいって言ってんだよ。買えばいいんだよ。ねえ。だからものすごい、こんな話も伸ばしてて時間を。伸ばして話してるけど、もう伸びないぐらい伸ばしてこれ以上伸びないよ、俺は。どう説明したって伸びないね。だから、あとで、今は花枝隊の、ね。だから花枝隊で、私やりますっていう人が、花枝ちゃんのところやりますって言えばそれでいい。あ、この人たちはやるんだ、とか。ね。5万枚ずつからチラシ巻こうと思いますとか、10万枚巻こうと思いますとかって、そういうことなんだよね。だから自分が何できるか頭の中パッパッパッと計算して、このぐらいだったら負けていけるから任してくださいとか、ね。チラシ巻きながらこうやって売り上げ上げてって、ね、5回も負けばこれ全部取っちゃいますよ。そういうことだよね。だからやる人はやりますよとか、 ね、私一人で、見えんけど、俺私一人でいりません、他の人とか。そういうことを言うとか、そうだと思うんだよね。花井ちゃんは俺に、東北は私に全部くださいって言ったんだよ。ね？で、秋田は三茶税で取られちゃったりなんかしたんだけど、いろいろ、それはあるんだよ、来たんだよ。ね？いろいろこうあってこう、みんなで飛びっこしたんだ。ね？だけど、そうだよ、喉だって欲しかったんだよ。沖縄だって欲しかったんだよね。ね、いいところだ。だから沖縄取られちゃったんだよ。
和歌山
和歌山だって欲しかった。ね？で、和歌山取られちゃった。ね、でも、ズルズルしてたらもう全部取られちゃった。始めた栃木ぐらいしかなくて。ね？でも、今はとりあえず花江ちゃんは、ね、タッピー岬まで、タッピー岬まで自分の領土を通りながら行けんだから、そうしたんでしょ。こっちはずーっとタッピー岬まで行けんだ。下北半島まで行けんだから、そうだよ。これがズルズルしてたら、ね、純ちゃん通してね、とか、そういう話したんだよ。ね、関所じゃないから。それとね、花江隊の人でも、よそに出ていいんだよ。うちって本当に仲いいの。純ちゃんの領土に行くよとか、私北海道出したいとかね。そういうことは全然構わないの。要は、伸びる人が伸びていけば、いいのね。
恩を押し付けがましく言いたいけど、当たるチラシが出たときに、教えてあげたんですよ、私は。だいぶしたくなくなったよ。
ジュース、ああ、ジュースだった。
でも、友達だから、そういうもんだ。
それとね、それとね、やんなっつってんじゃねえんだよ。自分は、例えば家庭の奥さんでこうやってやって、この程度のって幸せですって言ったりしたら、それでいいんだよ。別に30万人持つとかって、持たなくたっていいんだよ。別にここに来た人は話聞けて、チャンスをもらって、選ぶか選ばないかは、その人の問題だから、別に、私は今幸せなんですっていう人は、やることないんだよ。うちの社長たちにも、どっちが幸せかいっていつも聞くの。今が幸せなら今のまんまいな。俺が先行くから、ついてきたやつはついてくればいいよ。ね。だから、私はこれで幸せなんですとか、で私は100万円売って1万人もらったらハッピーなんですっていう人は、それでいいんだよ。それ以上のことって考える必要ないよ。人間ってのはいくら金持ったって全部使えねえんだから。ね、日常生活まかないでそれでハッピーなんだから、それは仕事をしたいって気持ちなの。自分はどんどんやりたいんだっていう気持ちなの。ね。で、金持ったって、なんていうの？シャネルのバッグ買うだとかダイヤモンドするとかって、なくたって生きてけんなかったもん。ね、シャネルのバッグ持ってれば死んじゃうわけじゃねえし、ダイヤつけてなきゃ死ぬわけじゃねえんだよ。ね。ただ、どうせ仕事してんだったら、やりたいんだって人がやればいい。で、ここに呼んでくれたのも愛なんだ。っていうことなんだよね。だから、花江ちゃんは栃木だけもらって栃木にいたってハッピーなんですよ。それはいいの。ね。だから、人間って面白いもんなんだけど、やってると楽しいんだよ。本当に仕事ってね、楽しいもんなの。だから、やるんだよね。だから、この中の何人かは必ず、私は走りたいっての出てくるから、そしたら今度は本当に走りたいっていう人に手を挙げてもらって、その人たちと話せば、ね。今日なんか、わけわかんないって呼ばれてきちゃってる人もいて、俺いると思うよ。だって、俺が忘れちゃってるくらいだったから、ね、他の県の人なんか、お社長が話し合ったら聞いておこうって言って、来た人もいるんだと思うんだよね。で、いると思う。花江隊はそういうことないよ。だけどそうじゃない人もいるんだよね。そのいきなり30万人持って頑張ろうとか言ってやれてピンとこない人もいるから、それはいいんだと思う。ただ、聞いといて、これはいけるなって思ったとき、諦めんのは今なんだよな。後悔するのはこれからなんだよ。
来年と終わ
り。来年になったら終わりだよ。でね、ないものはないんだよ。あとあげられる海だ、日本海とか。 こうつく会見は人はいないよ漁師じゃねえから
中国
そういうものなの本当のこと言ってない。こんだけのもんだとね、本当に言ってない。韓国からも問い合わせが来てる、中国からも来てるの。アメリカからだって来るの。だってアメリカ人だってシワがない方がいいと思ってるんだから。中国だと金のあるやついっぱいいんだから。ね。だから俺が勝手に日本が好きだから日本人はやっといるだけの問題で、外国ってのは考えない。だからよく、これ外国に出さないんですかとかっていう人いっぱいいるの、商社やなんかやってる人が。で、それは全然出す気ないよ。ね。で、日本が好きだから日本にいる。あるしね。あるしかあるかわかんないよ。だけど、みんなも日本っていうことだけで考えな。日本がまだあるのに、ハワイどうなってるでしょ。そんなの知らないし、出す気もないから。日本が終わってから次のこと考えないとね。フランス空いてますかとか本当に言うんだよ。本当に言うんだよ。本当にね。もうね、私イタリア好きなんですけど、イタリア空いてますかそりゃ空いてるでしょ。だってイタリア行った時なかったでしょって思うんだけど、今は日本の話ね。当分外国は考えてない。で、日本ですら今間に合わないのに、外国なんか間に合うことなんだから、そうだね。
早すぎちゃった、無理かな。
で、鼻痛いの人ね、おじだちゃんならおじだちゃんでもいいし、もう自分がやろうと思ってます。今で満足してますっていうのを言った方がいいよ。だって今で満足してる人にやんなさいっていうのは、いじめと同じだから。こっちは知らないと思って、よかれと思って言っちゃうんだよ。だけど満足してるのに、もう腹いっぱいだったらもう一杯食いましょうとかって。ダメなんだよ。ね。だからそれはちゃんとしとけば、私やりますよとかっていうことだから、それはその人の力量に応じてね。ただ、やる人は際限ない。本当にこれは面白いもんだ。やる人はどんどんどんどんやるの。だって30万人できた時必ず60万人って言うんだよね。で、お金って1億が入ってきた時必ず2億円欲しいって言うの。で、2億入ってきた時は必ず3億円欲しいって言うの。だって3億持ってくから、おじゃんちゃんに1億くれるとかいないもん、それ。本当に、言ったらうちのおじゃんちゃんたちも全部金持ってるけど、俺に金くれるって言ったらいないんだ。もう他の方法はありませんかだから、お金ってそういうもんなんだと思うのね。で、楽しいよ。だから楽しいからお金持ちになるなって。お金持ちになって、綺麗に使うんだ。金持ちが汚いんじゃないんだって。今まで、綺麗に使う人がいなかったんだ。で、幸せになって綺麗に金使える人間も、金持ち汚いなんて言われないような生き方すればいいんだよね。本当にあの人は、なんていうの、金持っても、えばらないね、おごらないね、ああいう友達と知り合いになりたいねっていう人間になればいいんだよね。で、金持ちは嫌な奴だってけど、嫌な人間にならなきゃいいじゃない。疲れる金持ちになったらって。ね。で、そういう奴って大体金持ってなくても嫌われてんだろうって。ね、嫌われてる奴が金持ったって、好かれてる奴、人に好かれてるような奴が金持ったって好かれてるもんな。ね。だからみんなお金持ちになった方が俺はいいと思うよ。ね。お金があると困ってる人を助けることもできる。ね。で、他の人、金のない人は一緒に涙流すことはできるんだよ。でも、涙が欲しいんじゃないんだよ。現金が欲しいんだよ。ね、だから共に泣いてくれる人を探してんじゃないんだよ。助けてくれるか金貸してくれる人を探してるんだよ。本当にいい人って人生に何人かいるの。助けてやりたいって人何人かいるの。その時助けられない人生って辛いもんだよ。ほんと、怠けもお前怠けてんじゃないよって、俺たちは頑張ったんだよ。拾った金なんか1円もねえんだからお前なんか貸さないよって、それはいいのよ。だけど、しみじみ助けてやりたい人もいるんだよ、人生に。で、その助けられない人生って辛いもんだと思うよ。と、おじゃちゃんも何人か助けることがあるんだよね。でもそれって助けられるからだもんね。で、助けられ、 助けてあげたい人がいた時に助けられない人生って嫌だよね。だから、なんていうのかな。欲しいもの、買わないのと買えないのと違うんだな。似てるけど。違う。俺、シャコが行くとね、ロールスレーザーがペッパーッと並んでんだよ。で、乗らないんだよ。乗らないんだけど、乗れないのと違うんだよ。ここが問題なんだよ。で、俺いつもスペースギア乗っかってんだけど、別に乗れないんじゃないんだよ。だからそこが違うんだよ。だから、豊かって何ですかって言ったら、旗から見てたらわかんないんだよ。肌から見たらこの人金持ってんだか持ってないんだかわかんないんだけど、自分はわかるんだよ。ね？そうすると、幸せってそんなもんなんだよ。だからみんながお金持ちになったら変わるんですか？そんなに変わらないんだよ。まあ、金持ってひょいひょい変わるやつって好かれないよ。ね？で、金持っても変わらないような、いい性格が一番いいんだよね。で、お金持ちになって、事業をして、人を使って、お給料を払って、税金を納めて、ね、みんながハッピーになる。ね、花枝隊は、私はやろうと思います。主にどのぐらいやろうと思ってると、しかし5万枚行こうと思いますとか、10万枚行ってこの地域を行こうと思いますとか、そんなの出せばいいんだよ。ね。で、元気な人は、東北は私やりますとか、言うだけ言ってみな。ダメだとか言われると思うけど。一応は、一応、こっからこっちに私やりますとかね。言うだけ言ってみるとダメだ、お金もいるからとか言われるけど、一応はそういうもんだよね。花江ちゃんなんか東北はやりますって言ったんだもん。そうそうそう。ね、だから自分の希望を言って、私ならこれできます。で、それを言ってみて、そっから始まるんだよ。ね。話はでかく出な。でかく出たって全部手に入んねんだから。ちっちゃくなんか話出してたら、ちっちゃいものも手に入る。もう棒ほど出なって針ほど叶うっつってね。人間って気合の勢いだな。もう日本中取っちゃうぐらいの気持ちで言いきゃ、一喧嘩二喧嘩手に入るよ。うん。それだって膨大なもんだから。簡単に言うと、これから先、俺が考え出すものは全部売る権利持ってるってことなんだよ、これ。ね。だから、それって、俺と会って俺のこと捕まえてるのと同じなんだから、とりあえず。ね。この前の東京に来なかった人もいると思うからね、この話だけするんだけど、よく俺が死んだらこの会社は終わりだよってよく言うの。で、とりあえず俺200まで生きるつもりでいるから、そういうこと言うんだけど、先が不安ですとか心配です。大社長いんならうちの会社ってなくなっちゃうんですかって言うけど、アキンドは先が不安なものなの。だから今頑張るの。先に安定したいやつはアキンドなんかなっちゃいけないの。先安定したいやつはね、どっか区役所かなんか勤めてりゃいいんだよ。それと、俺が死んだら終わりだよっていうぐらい俺は働かなきゃいけないの。俺が死んでも大丈夫です。花江さんがいますから。俺だったらって、お前テッドとやめろよって。お前なんで給料もらってんだよ。ね、お店任されたら店長だったら、私が辞めたらこの店潰れますよっていうぐらい頑張って、あんたの魅力でここの人全員来てるぐらいじゃなきゃいけないの。で、俺の後継ぐやつは、ね、難関は私が死んだら終わりますよっていうぐらい働いて魅力がなきゃいけないの。だから、どの店に座ってる人間も、私が、やめたら終わりますよって。ね、この前、なんか、俺の話聞いてて、なんかガンガン言ったら、二人いた従業員一人見なくなっちゃったって。そしたら、売り上げが上がっちゃったって言った。今一人だから取れませんとか言ったら、いいじゃないの、元気で。ね、二人辞めたら売り上げが下がるならいいよ。二人辞めて売り上げ同じじゃないんだよ。上がっちゃったって。そういうのがおかしいって言ってんだよ。私がいなくなったらここの客一人もいなくなりますよっていうぐらい魅力的に頑張って初めてお給料いただくってことなの。ね。だから、 俺が死んだらこの会社は終われるとずっと言い続けるぐらい働くの。で、それが言えなくなったらもう生きててもやめるから。ね。で、その後座るやつは、俺より魅力があるやつ。そして、俺より知恵だったやつ。それが座ってみんなの前に来て、俺が死んだら丸感なくなるぞっていうぐらい、バンバン入れる人間じゃなきゃいけないの。私がいなくてもここの店は大丈夫です。どういうやつなのって。そんなやつがいていいのかって、ね。俺がいなくなったら終わりなんだっていう、本当にそうじゃなきゃいけないの。ね。で、同じものを売ってて、なんで向こうは100人買ってて、自分は5人なんだ。それがおかしいんだって思わなきゃいけないの。同じ日本語喋ってんだよ。同じ顔してんの。必ずそういうやつは、根はいい人なのかわかんないけど、笑顔が足りないの。場所が悪いからです。お前より悪い場所で、お前より売り上げが高いやついたら、貼り付け獄門にする。尺叩きだぞ。場所のせいにするな。本当なんだよ。パンダなんか熊だってあんだけ人を寄せられるのに、人間がなぜね、人を寄せられないんだ。味よしね。そういうことだよね。いつもそういうふうに思ってる。で、ここは場所が悪いんじゃないんだ。自分に魅力がないから来ないんだ。そういう自負しなきゃいけない。わかるかい？昨日、高倉さんが、斉藤さんがなんか尊敬する人っていないんですかって言った時、俺はいないんだよって話したの。本当にいないの。高倉さんはってなんか、朝日ビールの社長さんを尊敬してて、どんな、なんでなのって、いや、銀行の踊りだったんだけど、朝日ビールへ行って、朝日ビールを立て直したんだよ。っていう話した時、別に俺はそのことを尊敬しないんだよ。なんでか、経営者が利益出すのは当たり前なんだよ。会社立て直すのクソもないんだよ。当たり前なんだよ。うん、で、当たり前なんだと思わなきゃダメなの。それから、今不況だから儲からない。不況の時儲けるのが社長の仕事なんだよ。で、従業員がいる島ですねでもいいんだよ。社長が言うことじゃないんだよ。社長ったらどうしたらこの不況でも儲けられるかを考える人が社長なんだよ。で、もし俺が本当に不況ですねって参っちゃったらみんな困るだろ。だから参ったりしちゃいけないの。そういう仕事なの。だからってその朝日ビールって偉くない人じゃないんだよ。偉いんだよ。偉いんだけど、偉いよねって。偉いけど、ビール会社って何年あるのって言った時、5軒か6軒で、5軒で一番になったって5軒で一番だよねって。俺たち飽きんどってのは5万といるんだよ。その中で一番になろうって話してんだよね。で、俺たちはそういうふうにしていかなきゃいけない。で、共に助け合う。俺も知恵だ。みんなも出た知恵。惜しみなく仲間に教えてあげない。な。それで、やる気のある人はどんどん伸びる。どんどんだと切りあるよ。日本だって終わっちゃえば終わりだからね。だからその間はみんなで一生一回、あの時一番楽しかったねって、未だにうちの会社で片地草の、20円ゲームってやってみんなで取りっこしたの。私がことずって、行くたんびにとっと。で、そこの売り上げが上がるとまた泊まりの券もらえると。みんなバタバタやった。もう寝れないぐらい。それが、荷造りするわね。みちゃ先生なんか一緒で始めて、1000万まで荷造り電話しながら、1000万まで、月1000万一人でやったんだよ。発注全票会で電話2本持ちながらかけやってたんだよ。うちの人だって歴戦のつわものなんだよ。うちの社長だっておとなしくしてるけど、おとなしい人じゃないんだよ。本当だよ。みんな社長を一人で乗り込んでって、もう電話は取るわ、あれはするわ。ね、アフターはするわ。言わねえだけだよ。俺が苦労話すんなって言ってるから、言わねえだけなんだよ。ね。で、おとなしくてこんなおとなしそうにしててって、花江ちゃんだって猫かぶってるだけだよ。本当に花江ちゃんは毛だよ。猫だと思ったら大間違いだよ。ね。猫じゃこんだけのとこ取れねえんだから。戦って勝 うちの会社は戦って勝ち取ってんだよ、みんな。だから歴戦の強者なんだよ。だから自分の親分は歴戦の強者だと思った方がいいよ。それが全然、で、その社長たちが唯一怖いっていうのは俺だけなんだよ。だから俺はやるとなったら徹底的に、みんながやらなかったら全員辞めても俺一人でもやるんだよ。うちの社長たちが全員ついてこなくても俺一人でもやるの。俺はそういう性格なの。だから俺が怖いっていう。なんでかって言うと、待ってないの。で、純ちゃんとかって、純ちゃんとか遅いから俺やるって、それ一言で終わりなの。そういう性格なの。ね。で、みんな、そういう性格なの。ね。で、みんながね、足並み揃えてとか言わないの。走るやつが走るの。で、2番についてくれ。3番目は3番走ってるんだよ。なんで横に並んでいかないかなんて、共産主義じゃないんだから。ね、俺たちは行くやつがダーって行くの。そうやってやってやってきちゃう。OK ですか？
はい。
ね、私の話はこれで終わりだけどいいかな。
はい。じゃあ、いい話がいっぱいあるので、皆さんに待っててもらって、顔パワーとかもね、先に。
こういうことです。実のこと言うとですね、顔パワーがお客さんに売るものを持ってるのが、花枝隊だけなんです。
だった
んです。で、今でもそうなんですよ。もうなくなっちゃったと思うんだけど。で、他は、
余ってたら貸してください。
他はないの。で、どのぐらいないかっていうと、例えばみっちゃん先生隊の話ですると、勉強会まで出てきてるのに、一本も来ないんです。お得意さんも借券取っちゃってて、前金でもらってる人がいるんです。そこに2本しか行かないんです。だから、徹底的にないんです。ないんです。さっきも和美さんに、100本だけ何とかしてよ。それが渡せないんです。ないんです。で、何を言いたいんですかって言うと、花江隊のところだけは行ったんです。だから、事実上お客さんに売った経験があるのは花枝隊しかないんです。だからせめてそのお客さんの反応とかそういうのだけでも聞かせてあげるとか、例えばこういうふうに言うと後ろのドミノが倒れましたよとかっていうのを来た人に話してお返ししてあげないとね。弾は送れなくても情報だけでも送らなくちゃしょうがないよね。そしたらその情報だけでももらえばね、もうじきね、なんとか弾は、俺の方で用意するから、そしたらどこへ向かってぶっ放せばいいかだけ、わかると思うんだよね。本当に、ない。だから、もう、なんつうの、花枝隊が返してもらいたいって。どっかに持って、いつも、花枝隊でどっか持ってる人いいんじゃないのとか、みんな、ないないって言うんだけど、隠してんじゃないかって。いろいろね。
だから電話して、借りようと思ってるけど、
そうね。まあ、そういうことですから、花江さん、どうぞ。